こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。石川達さんの生きている兵隊は、1938年に発表された中国戦線取材に基づく小説で、戦争を兵士の視点から生々しく描いたルポルタージュ文学として知られている。題材は南京攻略戦前後の日本軍の実態だが、作者自身が実戦の忠実な記録ではなく、自由な創作を試みたと述べているように、史実の再現というより、戦場で起こる心理の変化、規律の崩れ、暴力の連鎖を描くことに重心がある。発表当時は多くが副次にされ、即日発売禁止となった経緯も含めて、戦時下の言論統制を映す作品でもある。戦争の悲惨さを単純な反戦感情に回収せず、兵士が置かれた異常な環境が人間性にどう作用するかを見せる点に、この本の核心がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、南京攻略戦の現場を兵士の目線で描く構成。本書の出発点は、南京攻略戦をめぐる日本軍の強軍と占領の現場を、上からの戦士ではなく、兵士の視点から見せることにある。ここで重要なのは、戦争作戦や英雄としてではなく、飢え疲労恐怖、命令への追従といった日常的な経験の連続として書いている点である。兵士たちは国家の大義を語る存在ではなく、状況に流されながら行動する普通の人間として描かれ、そのため読者は戦争を抽象的な事件ではなく、個々の近代と感情を通して理解することになる。さらに前線の混乱や補給の不安定さが兵士の行動や集団心理に直接影響することも示される。つまり本書は南京事件を直接の歴史記録として提示するのではなく、戦場で何が人間に起こるのかを具体的な体感に近い形で伝える構成になっている。次に暴力が日常化していく戦場心理の描写。この作品の大きな特徴は、戦場に入った兵士の心理がどのように変質していくかを細かく追う点にある。最初から残虐な人間が登場するというより、異常な環境の中で警戒、鈍麻、興奮、老傷が積み重なり、暴力が特別な出来事ではなくなっていく過程が描かれる。敵への敵意だけでなく、同胞同士の連帯や場の空気に押されて行動がエスカレートする様子があるため、単純な善悪二分法では理解できない。ここには戦争が個人の倫理を弱め、集団の論理を強めるという本質が現れている。読者は兵士がなぜ極端な行動に至るのかを性格だけでなく環境要因から考えることになる。こうした描写は戦争責任を単なる一部の悪人に返すのではなく、制度と状況が人間をどう変えるかという視点へ導く。さらに検閲と発禁が示す戦時言論統制の現実。生きている兵隊はトピンネイロンだけでなく、発表とその後の扱いによっても重要な意味を持つ。中央公論掲載時には多くの箇所が副次にされ、即日発売禁止となったとされ、戦時下の出版統制の強さがよくわかる。ここで副次は単なる編集上の欠落ではなく、何が公に語られることを許されなかったかを示す痕跡として読める。つまり作品の空白部分そのものが当時の軍事的空気や国家による表現管理を可視化しているのである。さらに戦後には副次を復元したパンが出て、当時の読者が受け取れなかった内容を改めて読めるようになった。この点は文学作品が時代によって意味を変えることを示している。本書は戦場を描いた作品であると同時に、戦時下で真実に近づこうとする表現がどのように抑圧されたかを考える資料としても読める。そして事実と創作の境界が読者に問いを残す。本書は従軍取材をもとにしているが、作者自身が自由な創作であると述べているように完全な記録文学ではない。このため読者は史実との一致を探しながら読むことになるが、その一方でどこからが取材事実でどこからが創作かを厳密に切り分けることはできない。ここに本書の難しさと価値がある。事実をそのまま並べるのではなく、複数の目撃や証言、当時の空気をまとめて文学として再構成することで、単独の記録では届きにくい戦場の質感を浮かび上がらせているからである。ただし歴史資料として読む場合には注意が必要で、直接の証拠として扱うには限界がある。したがって本書は史実の確認を目的に読むより、戦場を経験した人間が何を見てどう感じたかを考える文学として読むのが適切である。最後に、戦争を美化しないが単純な反戦文学にも収まらない。本書は戦争の悲惨さを描くが、感傷的に平和を訴えるだけの作品ではない。兵士の残酷さ、弱さ、連帯無感覚が同時に現れるため、読後に残るのは単純な怒りではなく人間の多面性への理解である。ここが類似の戦争文学と比べた時の際だった点で、道徳的な結論を先に置くのではなく、まず現場の現実を見せる。だからこそ戦争の非人間性を実感させる力が強い。また作者が従軍した時代の空気や戦後に明かされた言説の変化を踏まえると、この作品は一級参戦年代日本の戦争認識を考える入り口にもなる。 現代の読者にとっては戦争を遠い歴史ではなく、人間と制度の問題として考え直す材料になる点が大きい。結論として、生きている兵隊は戦争文学、ルポルタージュ文学、近代日本の検閲史に関心がある読者に向いている。特に南京攻略戦をめぐる日本軍の現場感覚や、兵士の心理が異常な環境でどう変わるかを知りたい人には有益である。一方で、厳密な歴史資料を求める読者は、これは取材をもとにした文学作品であり、事実と創作の混在を前提に読む必要がある。そこを踏まえると、本書の価値は資料としての正確さよりも、戦場の空気集団心理、言論統制の痕跡を一冊で考えられる点にある。同じ戦争文学の中でも、単なる体験記や主張の強い反戦小説とは異なり、兵士の行動を冷静に観察し、戦争が人間性をどう崩すかを具体的に見せるところが際立つ。戦争を賛美せず、しかし感情的に断罪しきらない。その中間にある緊張感こそが、この作品を読み継ぐ理由だと言える。ご支援いただける場合は、石川達。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。